東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
DJ ウーピーのウィメンズレイディオ、いつだって楽しくガモットの DJ ウーピーが笑顔になれる時間をあなたへお届けする番組です。さあさあさあさあ、年末です。皆さん焦ってますか？どうですか？私は焦ってます。なんでかっていうと、痩せられないからです。へいへいみたいな感じですけどね。チーンってきた。まあそんな感じですよ。まあまあまあまあ、その話はね、おいおいしていきましょう。さて、前々回かな、コメントいただきましたので、ご紹介したいと思います。ラジオネーム笹波さんです。タピオカに続いての流行りありそうですよね。しかしスケベな店の跡地にタピオカ店ができるほどとは、タピオカの破壊力には面食らいましたといただきました。笹波さん、メッセージありがとうございます。こちらですね、91回目配信の時にタピオカの次に流行りそうかなっていうね、あの海外由来って言ったらあれですけど、海外から輸入された飲み物の、ご紹介をさせていただいたんですけれども、笹波さん、メッセージありがとうございます。本当にタピオカの破壊力すごいですよね。こう、昨日かな、赤坂あたりを歩いていたら、ジアレイってあの鹿の角のマークのところから数百メートルもしないぐらい、数十メートルでまた違うタピオカがあったりとかしてるんですよ。本当に破壊力もすごいし、あれスケベなお店の跡地ってあれ原宿あたりでしたっけ？そんな感じな気がしますけれども、もう大変ですよ。はい、私は一度飲んでね、こうタピオカを飲んだんですけど、甘いものでこんなタピオカで腹いっぱいにするくれえなら酒飲みてえと思ってしまいました。まあこれは人好みですよね。ありがとうございました。それでは番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。番組ページへのコメント、いいねを送るには無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーを App Store もしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。パソコン版のレディオ365プレイヤーからもご利用になれます。レディオ365 ID を取得後に番組ページにある放送を聞くというボタンを押すと、コメントを送るに変化するので、そこからお送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。それでは DJ ウーピーのウィメンズレイディオ第94回目放送、100回目まであと6回始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。くだらなレシピ。偶数回のこのコーナーは、普段は全く気にならないけどたまに気になる問題をクローズアップしてウーピーが解決策を考えるコーナー。今回のテーマは駆け込み、年末までに捨てた方がいいものとその捨て方でございます。まあもうこれ配信されてるのはもうね、年末の年末だと思うんですけども、やばいっすよね。私全然お部屋片付いてないんですよ。だからね、片付けなきゃなと思ってるんですけども、まずもう片付けられない、そして捨てるにも捨てられない、そう、あのもったいないとかねっていうので、断捨離が結構私できないタイプでして、だからまずこう、なんだろうな、いろいろなこうネットとか見て断捨離の仕方とかほらあるじゃないですか。心がときめいたらどうするこうするみたいなのとかね、あとはもうミニマリストとかいろいろありますけれども、いきなりそんなにはなれねえよということで、まずじゃあ捨てた方がいいもの、捨てるものに困ったら困るものとかね、なんか早めにこう処理をした方がいいものとかっていうのをちょっとね、やってみようかなと思いまして、まあ私ね、何かしらいろいろ理由があった方が捨てられるので、風水的になんかあんまりあのずっと置いておかない方がいいよみたいなものが書いてあるちょっとサイトとかをね、いろいろ見てちょっとまとめてみました。まず大掃除っていうのは、物を処分するのにはいい機会なので、ぜひねそこで行きましょう。 私みたいになかなか物を捨てられない人も大掃除のついでなら捨てられるかもということね。いきますよ。で、一番捨てた方がいいもの、これね、例えば冷蔵庫とかね、ネックレスみたいに物を断定してるわけじゃないんですけど、一番は嫌な思い出があるものはさっさと捨てようということですね。はい。運の悪いものは速やかに手放した方がいいし、運のいいものだけを残していくのが基本なんだそうです。これ風水的にですよ。あとある有名な方のところからこうちょっと持ってきてますけどね。はい。で、大掃除の時にクローゼットを開けて手持ちの服一着ずつ見直してみたりする。そのこの服着た時仕事でミスをしたとか、このバッグを持って出かけた時に財布を落としたとかっつものはもうね、潔く捨てましょう。はい。そんな感じでございます。で、じゃあ、その風水じゃなくて、いや悪い思い出あるけどちょっと捨てるの怖みたいなものとかね、ちょっと捨てにくいなっていうものをねご紹介していきましょう。まず人形やぬいぐるみです。遊ばなくなった人形やほこりをかぶったぬいぐるみはなんと運がないどころか家の運を下げる作用まであるんだそうですよ。皆さんありますかね。あの粗塩をそういう時はパパッと振って、今までどうもありがとうって感謝の言葉をかけてから処分すると、あの後ろ髪引かれにくいし、あの風水的にもいいらしいです。で、多分ねここには書いてなかったんですけど、どうしても取っておきたいってものがあると思うんですけど、それはしっかりとね、あのほこりかぶってたりとかしたらこう洗濯してあげるとか、洗ってあげる、拭いてあげるっていう風にして、引き続きこう大切にするっていう気持ちをね出した方がいいかなと私は個人的には思ってます。これは風水のサイトとかには書いてなかったですけどね。さあ次、昔の手紙や写真は破って捨ててください。へいへいって言われた局長に。昔の手紙や写真で今見て幸せな感情が湧かないもので大丈夫ですよ。全部ね破ってこんなものみたいな感じで捨てるってわけではなくて、嫌な、幸せな気持ちがを生み出してくれないものっていうところで、あの取捨選択していいと思います。そういう時は破って捨てましょう。で、破ってから粗塩を振ると自分自身の厄落としもなるそうですよ。で、これね、私の地元の近くの神社でもお焚き上げとか年末年始やってたりするんですけど、お守りは神社やお寺でお焚き上げしてもらうといいと思います。お守りの有効期限は基本的に1年間で、1年以上経過したものはご利益はないと考えた方がいいと思います。浜屋や持ち帰ったおみくじも同様なので、だいたいね年末に行くとお焚き上げしてたりとか、お守りをこう返すところ、返殺書って読むのかな、はい、っていうところが、あのボックスがあったりするので、そこに入れると良いと思います。で、ちょっとぬいぐるみの話に戻っちゃうんですけど、ぬいぐるみとかは、うちの地元はね人形が有名な埼玉の岩槻というところなんですが、人形供養の日みたいなのがあったりして、何万体も集まった人形とかをこうちゃんとあのご祈祷してからちゃんと処理してくれるっていうところもあったりするんで、ぜひ自分の近くの神社でそういうところがあるのも探してみるのもいいかもしれないです。あとね、もう1個か2個ぐらい言おうかな。高かったけど流行遅れのブランド品はもったいないとか、いつか使うかもという理由でタンスの肥やし状態になっているものがあったら要注意。こちらはあの高価なもの、サイズが大きいものほど処分した時の厄落とし効果はなんと大きいらしいので、年末に嫌な思い出があるブランド品は思い切って捨ててみてください。さあ、ただし今は使ってなくても、それを使っていていいことがあったとか、それを買うことが夢だったなど、開運や夢をもたらしてくれるものは捨てなくても OK ということで、全部バシバシ捨てなくても OK です。いただき物の処分は運で決めてみてくださいね。これもらったけどちょっとなーみたいな時は、いい運があるかないかで判断です。あとは一番最後ですね、あのなかなか捨てるのめんどくさくて捨ててない足元の靴、これね綺麗じゃないものは捨てた方がいいらしいですよ。かかとのすり減った靴、ゴムの伸びた靴下、汚れたスリッパ、古びたマット類は、あのなんと金運は足元からやってくるということで、あの金運は足元の汚れを嫌うから、大地には金脈が眠っていると考えるので、地面に接する足元が汚れていると金運に逃げられちゃいそうなので、ぜひとも靴とかもね、あの見直してみてください。これを聞いて私、その断捨離っていうよりかは、運の悪かったものだけちょっと避けてみる、捨ててみるっていうことだったら試せそうかなと思ったので、年末掃除まだしてない人、ぜひ一緒にしてみましょうね。以上、くだらなレシピのコーナーでした。
時は幕末。1867年12月10日、この日何者かに暗殺されるはずの坂本龍馬は、名優中岡慎太郎と共に大宮の2階でシャモを食べていた。
坂本、ごめん。
なんじゃお前ら。
こんなクソ、
たまるか。うわあ。ここは一体
どこって。東京の浅草です。西暦2019年です。
2019年じゃと。わしゃあの世に来てもうたがぜよ。
夢を諦めた32歳バンドマン、そして現代日本にタイムスリップしてきた幕末のヒーロー坂本龍馬、この正反対の2人が出会い、ロックバンドを結成して現代日本をかき回す時空を超えた冒険活劇ロックオペラ幕末爆音伝前編、2019年11月3日後編、12月10日公開。君は本当の龍馬を見ることになる。
ウーピーツ、あー、このコーナーは浅く広く三原ウーピーが最近気になるあれこれをトークしていくコーナーです。今回のお題は年末年始のお出かけ情報編です。さあ、冒頭でも言いましたが、もういよいよ年末でございますが、今年はなんと大体の企業さんがですね、私の勤めている会社もそうなんですが、12月28日を最後にいいかな、29日から1月の5日土曜日まで結構連休が多いんですよ。ということで、まあ年末年始ね、忘年会、新年会があります、初詣行きますぐらいの予定は皆さん埋まっておりますね。まああと初売りとかもねあるとは思うんですけれども、結構ほら百貨店とかも働き方改革ということで1日を休みにしてみるとかね、閉館時間開館時間が時短してみるとかっていう風にいろいろある中で、結構年末年始どうしです、どうやって過ごしてみようかなっていう人いると思うんですわ。ということで、まあ、あえて年末年始にワイワイガヤガヤのとこではなくって、ちょっとねアートな感じのところに行ってみるとか、ちょっと美味しい食べ物を食べてみるっていうのはいかがかなと思って、年末年始のお出かけ情報、12月から、まあ、1、2、3月ぐらいまでやってるものをちょっとねピックアップしてみたのでご紹介していきたいと思います。今日は全部でね4つご紹介しようかなと思っていますよ。まずは、韓国の気鋭アーティストが作り出す神羅万象渦巻く空間でございます。こちら場所は少し遠いかな、遠くなかったかな、遠くないわ、渋谷区にあるギャラリーなんですけれども、こちらですね、韓国を代表する現代アーティストのチェ・ジョンファが展覧会、なんか違う人の名前言ってきた、ブルーミングマトリックス花開く森を、ギャラリーかな、ちょっと読み方をちゃんとしてなかった、ごめんなさい。で、そのチェさんという方はビジュアルアート、グラフィックデザイン、建築など多様な分野で作品を手掛けている人なんだそうです。キュレーターやアートディレクター、プロデューサー、コレクターとしても活躍していて、この展覧会では人工物や自然物など世界に散らばるガラクタを集めて融合させた小作品群を展示していて、神羅万象が渦巻く空間を表現していますということで、私の手元にある資料というか作ってきた資料の中ではキラキラと輝くものをのれんのようにしていて、それがこう一面じゃなくてかなり広がっているような感じとか、こうそういうな感じで見られるので、まあ綺麗なもの、年末年始にお目目を綺麗なもので埋めたいという方はぜひおすすめでございます。こちら2月の24日までやっているので、まあ都内でね遊んだついでにパラッと見るのにはいいと思います。渋谷区の神宮前あたりにあるので、ぜひ気になる方は行ってみてください。そして次、建築家磯崎が手掛けた美術館設計を紐解く展覧会、これ私実はすごい気になってるんですけれども、建築家の磯崎さんによる美術館設計を振り返る展覧会というのがあります。これは水戸美術館現代美術センターで開催中でございますよ。手掛けた水戸美術館の設計コンセプトや経緯について紹介をしております。 こちらは1月の26日までとなっておりますので、まあ、ちょっとこれは終わるのが早め。さあ次、ちょっと一風変わったアートに触れてみたいあなたにおすすめ、神聖かつ邪悪にピューピルさんが思い描く女神の姿ということで、私の手元の写真ではちょっと骸骨さんのようなねものが葉っぱのヘアをかぶって、なんか砂時計みたいなのを持って生首みたいなあのマネキンさんの顔を持ってるという写真がねパーンって出てくるんですけども、ジェンダーやセクシャリティの垣根を越えて創作活動を行う現代美術家のピューピルさんという方がですね、12年ぶりとなる新作展ゴッデスを開催しているそうです。こちらは2010年に制作開始した大作から新作7点を初公開するそうですよ。こちらは11月末から2月の13日までやっています。ディーゼルアートギャラリー、こちらも渋谷でやっておりますので、まあ、気になる方はぜひ。さあさあ食べ物も行ってみましょう。まず冬といえば、そして女子が好きな果物といえば、イチゴ、そうストロベリーですね。いちごスイーツ専門店ベリーアップ初の路面店となります。いちご大福やいちごケーキがすごく美味しそうなんですよ。バターバトラーなどの人気洋菓子ブランドを手掛けているシュクレイがいちごスイーツのテイクアウト専門店ベリーアップを表参道にオープンいたします。焼き菓子の定番メニューをはじめ、いちごのジュレや生クリーム、北海道十勝産の小豆を使用した粒あんを使った柔らかな求肥で包んだいちご大福などなど、表参道限定の新メニューも販売しているものになります。こちらもすでにオープンしていて、いつまでっていうのはないんですが、こうね、あのいちご季節感のある、そして新しく表参道にできたっていうのがもうねキャッチーですよ、女子にとっちゃね。ぜひ行ってみてください。さあ最後、ちょっと洋風じゃなくて和風に行きたいわという方は、こちら月替わりの味が楽しめるおしるこもあるよ、トラヤカフェアンスタンド限定店。こちらは限定になっていますよ。12月の3日から来年2020年の3月1日まで銀座ソニーパークでやっておりますトラヤカフェアンスタンド銀座店のポップアップストアが銀座ソニーパークの1階にオープンしています。あんペーストを大ぶりの白玉餅の上にトッピングした新商品や、月替わりで異なる味が楽しめるおしるこなども提供しているそうです。アートなものから美味しいものまでパパパパーっと5つぐらいご紹介してみましたが、いかがですか。普段のね、くっちゃねくっちゃねの新年もいいんです。もちろんゆっくり休んでほしいけど、たまには気分転換で動いてみるのもいいかなと思います。はい、ぜひ気になったものがあれば足を運んでいただければ嬉しいなと思います。以上、ウピーズアイのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオであなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365
DJ ウーピーのウィメンズレイディオ、エンディングのお時間です。前半くだらなレシピのコーナーでは、駆け込み年末までに捨てた方がいいもの&捨て方ということでね、嫌なことがあったものっていうね、これまでのなんか片付け方とは違った視点で片付けてみると嫌な片付けも楽しめるかもということで、ちょっとご紹介してみました。私もこれで頑張ってみたいと思います。そして、後半のコーナーウーピーズアイでは、年末年始に行けちゃいそうなあのお出かけ情報をご紹介させていただきました。さあ皆さんはどんな年末を過ごされますか。私はまだ予定が決まって、あ、結構決まってるわ、うん、結構決まってた、間違えちゃった。結構ね、年始はずっと飲んだくれておりますよ。出かける情報を流しといて飲んだくれるってなんやねんって感じですけど、はい、人それぞれのお正月ですが、皆様にとって年越しがいいお時間でありますように祈っております。ウーピーでございます。さて番組では皆様からのメッセージ、番組ページへのコメントなどどしどしお待ちしておりますよ。その他インスタグラム、ツイッターなど SNS のアカウントフォローもお待ちしております。私すべてですね、藤真理子、あ、ま、嘘だ嘘、 すべてアルファベット小文字でマリコアンダーバーウーピーでおりますね。嘘ついちゃった。はい。ぜひ探してみてください。ツイッターは結構ね、小言っぽくなってて、インスタの方はですね、食べ物ばっかり載せてる感じになっております。はい。ぜひぜひ。さあ、それでは DJ ウーピーのウィメンズレイディオ第94回目放送。100回まであと6回。これにて終了です。ここまでのお相手は、年末年始飲むために急いでダイエットしております。DJ ウーペイか、ウーペイとか言っちゃった、ウーピーがお送りいたしました。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ、良いお年を。この番組は、レディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.